るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年1月4日、菅内閣総理大臣は記者会見において次の通り述べました。
新年にあたり一言ご挨拶をさせていただきます。例年であれば五穀豊穣と人々の幸せを祈る伊勢神宮へ参拝した後に年頭の記者会見を行っておりましたが、今年は現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、参拝をしかるべき時期まで延期し、ここ官邸において会見を行うことになりました。新型コロナウイルスについては引き続き1日の感染者数が3000人を超え、重症者数も高い水準で推移をしており、非常に厳しい状況だと認識をいたしております。まずは年末年始も最前線で戦っておられる医療、介護をはじめとする関係の方々、そして外出や帰省を控えていただいている国民の皆様に心から感謝を申し上げる次第です。政府としてはこうした厳しい状況を踏まえ、改めてコロナ対策の強化を図っていきたい、こういうふうに思います。まずは感染対策、さらに水際対策、医療体制、ワクチンの早期接種、この4点で強力な対策を講じることにいたしました。第一に感染対策です。12月の人出は多くの場所で減少しましたが、特に東京都近県の繁華街の夜の人出はあまり減っておりませんでした。昨年以来対策に取り組む中で判明したことは、経路不明の感染原因の多くは飲食によるものと専門家が指摘をいたしております。したがって飲食でのリスクを抑えることが重要です。そのため夜の会合を控え、飲食店の時間短縮にご協力いただくことが最も有効ということであります。1都3県について改めて先般時間短縮の20時までの前倒しを要請をいたしました。そして国として緊急事態宣言の検討に入ります。飲食の感染リスクの軽減を実効的なものにするために、内容を早急に詰めます。さらに給付金と罰則をセットにしてより実効的な対策を取るために、特措法を通常国会に提出をいたします。第二に水際対策です。年末にウイルスの変異種が帰国者から見つかり、外国人の新規入国を原則として拒否することにし、入国規制を強化をいたしています。またいわゆるビジネストラックについても、 相手国の国内で変異種が発見をされた際には即時停止とすることにいたします。第3に医療体制です。特に東京をはじめとするいくつかの都市で逼迫する状況が続いております。各地域において新型コロナウイルスを受け入れる病院、病床の数増やしていただく必要があります。国として看護師などスタッフの確保、財政支援を徹底して行うとともに、各自治体と一体となって病床確保を進めてまいります。必要ならば自衛隊の医療チームも投入も躊躇いたしません。医療崩壊を絶対に防ぎ、必要な方に必要な医療を提供をいたします。第4にワクチンです。感染対策の決め手となるワクチンについては、当初2月中に製薬会社の治験データがまとまるということでしたが、日本政府から米国本社に対して強く要請し、今月中にまとまる予定であります。その上で安全性、有効性の審査を進めて、承認されたワクチンをできる限り2月下旬までには接種開始できるように政府一体となって準備を進めております。まずは医療従事者、高齢者、高齢者施設の従業員の皆さんから順次開始をしたいと思います。私も率先してワクチンを接種をいたします。それまでの間、国、自治体、そして国民の皆様が感染拡大を減少に転じさせるために、同じ方向に向かって行動することが大事です。これから新年会のシーズンを迎えます。引き続き不要不急の外出などは控えていただきたいと思います。従来のウイルスも変異異種も対策は同じです。マスク、手洗い、3密の回避をぜひお願いをいたします。今こそ国民の皆様とともにこの危機を乗り越えていきたいと思います。ぜひとも皆様方のご協力をよろしくお願いを申し上げます。まずは新型コロナウイルスの感染を収束させ、その上で新たな時代において我が国経済が再び成長し、世界をリードしていくことができるように、就任以来100日余り、これまでの発想にとらわれない改革を続けてまいりました。できるものから実現し、国民の皆さんに成果をお届けする、私は令和3年そんな年にしたいと思います。携帯電話料金については大手が相次いで現在の半分程度となる大容量プランを実現すると発表し、本格的な競争に向けて大きな節目を迎えました。また地方の活性化については1兆5000億円の交付金を要用し、地域社会の立て直しを進めていただきたいと思います。また5年間で15兆円規模の国土強靭化にも取り組んでいきます。農産物の輸出については新たな野心的な計画の下で、米や牛肉などの専門的重点品目の産地をしっかり支援をしていきます。さらに次の時代の成長の原動力となるのがデジタルとグリーンです。今年の9月には デジタル庁をスタートさせ、いよいよ改革を本格化させます。有能なデジタル人材が国や地方の現場で、また民間でも活躍をし、同時に全ての国民の方々が恩恵を実感することができるデジタル社会を目指してまいります。また2050年カーボンニュートラル、ここを目指して年末に取りまとめましたグリーン成長戦略をさらに具体化し、できるものから実行に移していきます。2兆円の基金、税制を活用して再生可能エネルギーの鍵となる蓄電池を筆頭に、大規模な設備投資や研究開発投資を実現をします。このような成長志向型の政策、これからも展開をしていきます。長年にわたり最大の課題とされる少子化問題についても大きく歩みを進め、これからの世代が希望を持てる年にしたいと思います。不妊治療の保険適用を来年4月から開始をします。現行の助成制度も所得制限を撤廃をして、2回目以降の助成額を倍にした上で、予算成立後1月1日に遡って適用をいたします。さらに今後4年間かけて14万人分の保育の受け皿を整備し、待機児童の最終的な解決を図ります。加えて40年ぶりの大改革として、長年の課題でありました35人学級、本年から実現をし、生徒一人一人に行き届いた教育を進めてまいります。このような少子化対策、若者の皆さんのための政策をこれからも続けていきたいと思っています。コロナが世界の対立を生み出し、修復の兆しが未だ見えない中だからこそ、私は多国間主義を重視し、ポストコロナの地上作りにリーダーシップを発揮していきたいと思います。その上で最も重要なパートナーが米国です。バイデン次期大統領が就任をされた後、できる限り早くお会いをして、日米同盟の絆をより強固なものにしたいと思います。そして最も重要な拉致問題や国際社会が直面する課題の解決に緊密に協力をしていく関係を築き上げていきたい、このように思います。この日米同盟を基軸にしながら、豪州インド、欧州、ASEAN など様々な国地域と連携を深め、自由で開かれたインド太平洋の実現に取り組みます。また同時に中国、ロシア、近隣諸国との安定的な関係を築いていきたいと思います。当面は新型コロナウイルス、その克服に全力を尽くします。一日も早くこれまでの日常を取り戻し、皆さんに安心と希望をお届けしたいと思います。夏の東京オリンピック・パラリンピックは、人類が新型コロナウイルス打ち勝った証として、また東日本大震災からの復興を世界に発信する機会としたいと思います。感染対策を万全なものとし、世界中に希望と勇気をお届けするこの大会を実現するとの決意のもと、準備を進めてまいります。今年は改革の芽を大きく育て、国民の皆さんにその果実を実感していただきたいと思っています。そして後に令和3年を振り返った時、その年が新たな成長に向かう転機となった変革の年であった、こう言われる年にしたいと思います。そうした思いで、国民のために働く内閣として今年も全力で取り組んでまいります。私からは以上です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では1月5日から朝鮮労働党の第8回党大会が始まりました。前回の第7回党大会というのは4日間開かれておりましたので、今回も同じことになるかと思われます。金正恩委員長は1日目から事業総括報告を始めて継続しておりますが、まだその全体の詳しい内容については明らかになっておりません。しかしそうした状況下においてもいくつか注目される点があると言っていいかと思いますが、まず第一に何よりも注目された点と言っていいことは、今回金正恩委員長が大会会場の主席団に登壇する、その際にですね、一人ではなくて党の中央委員会の政治局委員たちと一緒になって登壇したということであります。そこでは金正恩委員長が、政治局常務委員の一人であると、それは他の幹部連中とですね、同等の関係にあるんだという印象を与えるものであったと言っていいかと思います。5年前の7回党大会の際には金正恩委員長はまず幹部たちが主席団に登壇した後、その幹部たちの拍手の中でですね、一人で主席団に登壇するということを5年前にはしておりました。そこではもちろん金正恩委員長が非常に突出した存在であるということが印象付けられていたと言っていいわけでありますが、その点からすると今回の8回党大会ではですね、金正恩委員長と他の幹部たちとの間にの関係というものが水平な、フラットなものになりつつあるとの印象、あるいはそれを強く示唆したと言っていいかと思います。またその点につきましては、今回の8回党大会に金正恩委員長が人民服を着て参加したということにも表れていると言っていいかと思います。昨年10月10日の朝鮮労働党創建75周年の閲兵式の際にも金正恩委員長は人民服を着て登場しておりましたが、そこでやはり他の幹部たちとの同等感というものを演出していたと言っていいかと思います。ちなみに5年前の第7回党大会の際にはですね、金正恩委員長はスーツを着て背広を着て参加してましたので、やはりそこで突出した存在感というものを示していたと言っていいと思いますが、今回は人民服で他の幹部たちと変わらないということになっていたと、そこは注目されるということでありますが、これは昨年の4月以降党の政治局関連の会議では、金正恩委員長が指導するという表現が全くなくなっております。今は金正恩委員長はそういう党の政治局関連の会議に参加をして、その上で司会をするか、あるいは司会をすることもせずに発言もしないという、そういう存在になっております。他の幹部たちとのいわば同等性といいますか、そういうものを見せていると言っても過言ではないかと思いますが、今回の8回党大会はその点を再確認させることになったということができるだろうと思われます。第2に注目されますのは、金正恩委員長の事業総括報告を紹介するその報道の中でですね、金正恩委員長が 対外関係を進展させる上での重要な問題を提起することになるという表現があったことであります。わざわざ金正恩委員長が対外関係を進展させるという、そういう言葉が紹介されたということは、非常に異例であります。そして、当然のことながら1月20日にアメリカではバイデン新政権が誕生いたしますので、そのバイデン次期大統領とを強く意識した上でのことであったと解釈することができるのではないかと思います。もちろんその対外関係どのように進展させるのか、具体的にどういうことを考えているのか、まだわからないわけでありますが、いずれにせよ今回の党大会でどこまでその具体的な話が出るかが注目されると言っていいかと思います。今回の党大会はまさに党大会の定期化、定例化、定期化を意味する非常に重要な契機になると言っていいわけでありまして、今後は中国と同じように5年に一度定期的に党大会が開催されるということになるだろうと考えられます。そうした点を見てもですね、中国にやはり似てきていると、特にその中国の1982年以降の集団指導体制を確立した中国に今の北朝鮮はますます似てきているというふうに言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。